さあ今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。世の中というか、はい、北海道はといった方がいいんでしょうかね、うん、北海道ではお盆は8月なんですね、
はい、
うん、あの一部地域函館と、うんうん、根室は7月がお盆になってるみたいですけども、はい、うん、皆さんはきっとお墓参り行ったり、
ね、あのお盆だからこう帰省してくる人たちとかね、うん、行ったりして賑やかにやってるんでしょう、うん、はい、
亡くなった人がこうを迎えて、はい、で送り出してとかっていうのはありますけども、うん、できればそこだけじゃなくて、うん、いつも来てくれればいいのになんて思う時もあるっちゃありますけどもね、うん、でもきっとそういう亡くなった大切な人たちをみんな改めて思って、うんうん、なんかすごく大事な時間を過ごしてんじゃないかなと思いますけども、うんうん、今日もじゃあ、はい、うさちゃんもじゅんちゃんも、はい、思いながら、
はい、
番組をお届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まりです。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
何を残しますか、この地球という星に。嫌われてもいいと誰かを叱りますか。何を伝えるにもままならぬ世の中です。未来へのバトンを誰かに託しますか。ありきたりの人生なんてないのだと、あなたの歩いた道のりが教えてくれます。春に志し、夏を駆け抜け、秋に傷ついて冬に倒れる。それでも立ち上がり、明日を見つめる。迷える私たちのしるべは、あなたの背中にある。深い深い苦労の跡、伝わるぬくもりが私たちに教えます。時にいがみ合って、それでも人を疑わず、きっと幸せになる、心配いらないと。ありきたりの人生なんてないのです。胸を張って生きてゆく笑顔がある限り、冬を耐え忍ぶつぼみのように、春に咲き誇る信じて、私たちの永遠は続いてゆくんだと。あなたの足音よ、未来に響け。春に志し、夏を駆け抜け、秋に しるべはあなたの背中にある。
私たち北海道うたたび座は2009年に始まった頃、はい、旅を始めた頃は純子&チープというユニットでスタートしてたんですけども、はい、その相方のチープ広石は2014年の3月に遠いところへ行ってしまったんですけども、はい、それからまだずっと旅は続いてて、でもチープさんが残してくれた大切なことっていうのはメンバー全員の胸の中にしっかりと刻まれていて、はい、特にねステージ上でもいつもこう隣にでサックスを吹いてた姿を思い出すんですけども、うん、その他にも楽屋だったり、うん、飲んでる席だったり、うん、大事なこう音楽を作る作業をしている時だったりっていう、そういう至るところで、うん、チープさんだったら何してただろうなとか、うん、なんて言うだろうなとか、うん、自分がちょっと悩みの中に悩みの壁にぶち当たった時にチープさんだったらどうしてただろうなとか、うん、なんかふっとよぎる時があって、うん、共通してたのはいつも思いやりがあって、うん、自分のことはさておきお前らちゃんとやれよっていうのをいつもなんか投げかけてたような気がするなーなんて思いながら、うんうん、飲んでる時もねとにかく楽しかったですよね、うん、いつもこうヘラヘラしてるんですけども、うん、なんかこう大事なことはしっかり伝えているというか、うんうん、
チープ君の音楽、まあ、変歴って言ったら変だけどそういうのを考えてみたときに、うん、常にこう仲間とずっとやってきてたけど、うん、はい、うたたび座に関しては、うん、やはりそのどこか先輩であり、うん、先生であり、
うん、
そうですね、そういう親父でありっていう、うん、そういう位置でやってたから、チープ君にとってもその時には面倒くさいこともあったと思うんだ、うん、仲間とポンポンと通じ合ってバッとやれる音楽はそれはそれで最高だったと思うけれど、けどでもそこに対するなんていうのかな、 やりがいとか責任とかっていうのが、うん、チープ君にとっても新鮮で、うん、なおかつ確かにやりがいあったんじゃないかななんて思ってるよ、
うん、そうね、うさ、ん、さんはそのずっと前からチープさんのことを知ってますから ね、うん、確かにね、仲間と一緒にやるっていうのと、うん、また抱えてるものが違いますもんね、うんうん、いやすごいたくさんのことを教えてもらったなと、うん、いつ思い出しても本当にしみじみありがたく思いますけれども、うんうん、果たしてそれができてるんだろうかなんて自分にこう毎日毎日問いかけながらいるんですが、うん、私もいい年になってきたし、うん、どこか仲間っていうところだけでは済まされない、どこかに先輩だったり、
うんうん、そうだね、純子がもうしるべになって、う
ん、いかなきゃいけないのかな、うん、なんて思いつつ、うん、全然違うシフトなんでしょうね、まあ、生き様はずっと一緒かもしれませんけども、うん、その、うん、後輩に対して残さなきゃいけない、うん、言っておかなきゃいけないっていうのは、
うんうん、でもきっとあれじゃないの、そのよく人に何かを教えるっていうのは、うん、すごく自分の勉強になるっていうじゃない、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそれはきっと自分を 見返す見直す、うん、時間もできるだろうし、うんうん、ねまあ、きっともどかしい思いもいっぱい抱えながら、うん、さらに大きくなって純ちゃんなんかは大きくなっていくんだろうね、
はい、
うん、
ちょっと身を引き締めて、
はい、
うん、自分も成長していかなきゃいけない時ですね、うんうん、頑張りたいと思います、
はい、
じゃあジープさんを忍んで一曲お届けしたいと思います、
はい、
オーバールックお届けいたしました。うたたび座のこの歴史の中で大切な人がもう一人行ってしまったんですけども、
はい、
うん、余市に住んでいた中村小太郎さんというじいちゃんなんですけど、この番組ずっと聞いてくれてる方はもうご存知かと思うんですけれども、はい、かつてヒデとロザンナの愛の奇跡という曲の作詞をしていた、
はい、
小太郎さんですけれども、小太 太郎さんの曲書いてくれた曲で夢は逃げないという曲があるんですけども、はい、先日スッツのに久しぶりに行ってきて、うん、公演をやってきたんですけど、そのスッツの公演の中でいつも必ず見に来てくれている柿小屋をやっている、
はい、
吉野さんというご夫婦がいるんですけども、うん、はい、でだいぶ前に吉野さんのそこの遊びに行った時に、旦那さんの方が夢を語ってくれて、
うん、
いやすっごいさ恥ずかしいんだけどさって言って奥の方から夢を書いたノートみたいなのをパンと見せてくれて、
うん、
はい、いや叶うかどうか分かんないんだけど、もうちょっと先にね、もう崩れてしまいそうな、うん、物件というか、うん、倉庫みたいなのがスッツの海岸線にあって、うん、あそこをどうにかうまくこう改造というか改築して、うん、オイスタービレッジをね、
おうおう、
作りたいんだよね。
オイスタービレッジ、
牡蠣をいつでも提供できる場所を作りたいんだよねって言って、こう瞳をこう輝かせながら、いやすごい力だなと思って、その話してるその顔の方ばっかり見てたんですけども、
うんうん、
でこの間行ったらもうできてて、
うん、
もうそれがスタートされていて、
あそっか、うん、もう夢を叶えて、ね、叶えつつあるんだね。
そうなんです、うんうん、だからこうできるかどうか分かんないんだけどって言いながらも、うん、ちゃんと夢は逃げないと、
うん、
ちゃんと諦めない限りは必ずそこはなんかあるんだぞっていうのを、なんかその2人の姿を見た時に、うん、小太郎さんの曲がバーンとこう入ってきて、
うん、
その通りだなと思って、
うん
うん、だから年を重ねても、
うん、
今からじゃな遅いしな、やりたいけど今からできるかなって思ってる方ももしかしたらいっぱいいると思うんですけども、でも遅くないんですよきっと、
うん
うん、なんか諦めなければ、
はい、
夢は叶うっていう、未だに小太郎さんのメッセージが私たちを奮い立たせてくれております、はい、じゃあ今一度、
はい、
この曲お届けしたいと思います。
考えてみても何にもやらなきゃ答えは出ないよ。どんな夢でも諦めなければいつかその手に掴むことができるんだ。
夢は逃げないお届けいたしました、瞳が輝いていた、うん、輝いているといえば、
はい、
これまたあの世界のニュースで、
はい、
あのびっくりが飛び込んできたんですけれども、はいはい、なんと、
うん、
地中奥底には、
うん、
1000兆トンの、
うん
ダイヤモンドがあるらしい。
まあ
もう単位がでかすぎてどれぐらいだかさっぱりわかりませんけども、うん、それぐらいなんでしょう、そういう成分としては、
うん、
本当は珍しいものじゃないみたいですね、うん、ダイヤモンドっていうもの自体が、
うん、
たまたまこう地上で、
うん、
あの採取できるところにある分が少ないから、
うんうん
貴重な感じになってるみたいですけども、うん、奥底には
そんなにあるんだ
1000兆トンですって。
あ、
ね、でそれ全部取ったらすごいお金持ちになれるじゃんって思うけど、うん、あの人の手がそこで取るってことはもう不可能らしい、
うんまあね、
だからあの、うん、ダイヤモンドの値段が下がることもないでやろうと。
なるほど、
うんうん、いやでもいつの日かね、いつの日か、
うん、
そのダイヤモンドがこう上にこうニョキニョキニョキニョキ出てくることがあるんでしょうかね。
でもそれには壮大なる時間が必要なのか、
ね、うんうん、
あるいはその時にはもうそういうダイヤなんて、
うん、
宝石なんて価値のない世界になってるかもしれない、
なってるかもしれない、
うんうんうん、
ダイヤモンドね、
うん、
永遠の輝きなんて言いますけど、
うん、
すごいよね。ダイヤモンドはあのヤスリとかにも入ってるんだよね。
あ、そうなの？
そう、あの
あ、ね、擦るのに、
擦るのにヤスリにもダイヤモンドのすごい細かい成分が入ってる。
へえ。
なんか本当にダイヤモンドしかってそれのほら、
そうだよね。うん、なんか
かき集めて。
ヤスリを10枚ぐらいプレゼントしたら、
うん、
結構ダイヤモンドもあげてるようなことになるんだね。だるよかったね。何が良かったのか。
よく
プレゼントをする
よく削ってます。ダイヤモンド
ですって。そっか、
うん、
ダイヤね。
あんまり宝石は興味ない、
うんうん、ない
感じですよね。
ないなんか知らないもん。最近やっとあのエメラルドがグリーンだってことが分かったぐらいで、ルビーの赤いのは知ってたんだよね。
そう
ね。あれエメラルドとサファイアって、
サファイアも割とあれかい、私も詳しくないから分かんないですけど、そうそうそう、
青いのがサファイア？なんか、
うん、
うん、
あ、トルコ石は分かる。
トルコ石は分かる。私も分かる分かる。
あと何あるの？真珠も分かる。
真珠も分かる。
あ、青だ、サファイア。
サファイアは青か。
すごい綺麗な色だね。ね、なんかよくさ、
うん、
誕生石とかっつって、
はいはいはい、
あの毎月毎月の。うん、やつあって、
うん、
私4月なんで、
うん、
ダイヤモンドなんですけども、
あ、そうだよね、うんうん、
あの月によっては、うん、え、この石ショックみたいな人もいるみたいですよ。
確か私アクアマリンだっけ。
アクアマリン
っていうのもなんか透明なやつ、
透明なやつですよね、綺麗なやつ、うん、
でも価値的にはダイヤよりずっと
どうなんでしょうね。
よかった。
なんか私たち
でも12も、あ、そっか、いろいろあるんだね、うん、そんなにね、
そうなんですよ、うん、宝石はつけるためにはさ、うん、やっぱりそれなりの格好しなきゃいけないでしょ、
ね、うんうん、まあ大丈夫、私たち宝石王にも輝いてるから、なんでここで使えるんだよ
そうです、うん、人間そのものが皆宝石なのでございます。
あ、じゃあちょっとなんか輝くような曲でも一曲、
あ、いいですね、
まず入れましょうか、
はい、入れましょう、
はい、
たとえ空が落ちて血が裂け崩れても、ただお前だけを愛する私、抱き抱いて眠るこのひとときこそは口づけのうちに、この世は消え果てる。ルシエル・サヌパセポドレTerra trebbien sans crure come un po' si ci me ma già va fu di mona tie tan comu in o terra matam Trebbien settimum Come pote Porrema Mon amour Prisque timema O mae no tame nara空の果てまで地の果てまでもお前のためなら火でも月でも盗みもしよう。お前のためなら友も裏切り国も捨てるさ、人よ我れ私を憎め、それでいいのさ。
Discovery Music.J Discovery Music.J Discovery Music.JP
チープで
素晴らしい響きでした。
あのね、すごい本当に先週もすごかったけど
今日なんかすごくね、
今日の方が、
うん、クリア
だ
ね、
うん
うん、
いい音して
もう番組これで終わってもいいぐらい
すごいです、
はい、
もうこの感動皆さんに伝わってるんでしょうか
、はい、この顔見せられないけどね
恒例のこのコーナーがやってまいりました、はいはい、今日もこのチープな箱に入っているいろんなテーマに沿って、
はい、
語っていきたいと思います。
今日はじゅんちゃんから。
あ、わかりました。じゃあこれどうだ、んーだん、いいですね、なんかお盆っぽいですね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんに聞いておけばよかったなと思うこと。
あ、
なんかたくさん出てきそうだ。
そうだよ ね、 NHK の番組でファミリーヒストリーってあるけど、はい、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんに、うん、さらに、うん、その昔の自分のルーツをもっと詳しく、うん、
はい、聞いておけばよかった
っていうね。まあ若い頃はそういうのって全然興味なかったけど、うん、今になって、うん、どういうその昔、うん、人たちがね、今よりももっとすごくなんていうの、ドラマティックな運命で人生を、
うん、歩んでたんでしょうね。
多いからね、純ちゃんの方もそうだし、うん、うちもちらっとこう聞いたことあるんだけど、もっともっと詳しくそういう話を聞いておけばよかったかなとか、
うん、これね、街で本気で思いますので、うん、今ご健在の、
あ、そうだね、
皆さんは、うんうん、ぜひこの機会に、うん、はい、いろんな話をちゃんとノートに書いて、
うん
うん、聞いておいて、絶対そうはないと思います、う
ん、ね、必ず自分が存在する限り、うん、その後ろにたくさんの人たちが存在して、うん、はい、そこにいろんな人生があったんだから、
ね、
絶対聞いとくべきだと。
そうなんです、うん、でね、覚醒遺伝っていうのあるでしょ、
はいはい、
だから、うん、私にしてみたら、うん、じいちゃんばあちゃん、うん、さらにはひいひいじいちゃんばあちゃんが、うん、もしかしたらすごく私自分と似てたのかもしれないとか、生き方とか考え方とか、
うん、
なんか歌のものすごく上手なじいちゃんばあちゃんが、うん、かつていたのかもしれないとか、うん、音楽をやってたような、
うん、
とかね、うん、なんか気になることはなくなった後にこうやって気になってしまうっていうのもね、
うん、
あれなんですけども、うん、ぜひ、
ね、そう
話を、
うん、会ってみたい。私の場合はそのうち、まあね、みんな両方のおじいちゃんおばあちゃんを、うん、と過ごした時間がいっぱいある人もたくさんいるだろうけど、うん、まあ、私の場合母方の方が、母方のおじいちゃんっていうのは、うん、うちの母がまだ幼いかな、
うん、
頃に亡くなってるんで、全く私写真もあんま見たことなくて、
うん、
でも会ってみたい人の一人ではあるんだよね。
それをこう自分もそうだけど、これからの未来、ね、に関わる人たちがそれを見て、あ、ルーツこうなってったんだなんて、その秘密のノートをめくる時がまたあって、いいですよね。
なかなかね、そこに時間の広がりも感じるから、絶対
そうだね、と住んでた土地も全然違うしね、
そうそうそう、
ぜひ、はい、この機会に、ね、話聞いてみてはいかがでしょうか、
はい、
さあもう一個いきましょう。
はい、
はい、
じゃあ
い
きます。
ド
ン、
ドロロロロロロロロロ、
ぴったりで嬉しい瞬間、ぴったりで嬉しい瞬間、
なんかこうみたいなやつだ。
ああ、いろんな、いろんな意味で、うん、
何かがこうピタッとハマった瞬間だね。
うん、
あのね、
うん、
す すっごいマニアックなんですけども、はい、うたたび座のトラックって、うん、まあ2トントラックによくもまあこう、そうなんかこれだけの機材がうまいこと入ってるねって皆さん惚れ惚れするぐらいよくおっしゃるんですけども、いろいろメンバーの入れ替わりとか、うん、これからよりスムーズにこう会場に搬入搬出できるようにって言って、日々こうね、うん、トラックの中をどうすればより機能的になるかねっていうのをみんなで試行錯誤、うんうん、研究してるんですけども、うん、これもね、うん、別に皆さんに言っても別に全然嬉しくない話かもしれませんけども、うん、とあるこう隙間にこうとあるものをね、いろんなことでビシッと入れた時に、はぁ、入ったみたいなの
が、ね、うん、そう、
もう、
わかるわかる、
それがそこに入らなければ、うん、もう結構大変なことになるっていう時
で、うまくその隙間も埋めてね、あのテトリスだったら4段消しぐらいね、
そうそうそうそう、
ああいう風になる瞬間ね、
うん、あれが入った瞬間にね、うもうトラックの前でもう全員で拍手してやってます。あれ
いや小さな幸せだけど、
うん、大きな、あれね、ぴったりね、
うん、
よくあるのはあれじゃない、あのお財布の小銭支払う時に、
あ
もうめったにないけど、
それいやでもあるある、うん、それあちょうどある、あそ何十何円までがあちょうどあるっていう時はね、
なんかすごくクリアになった気持ちで、逆に1円足りない時とかね、
もう
ああもう
ああ
もう誰かみたいな、
そうそう、これ出して9円お釣りくるのかっていうね、
そうそうそうそう、
あるあるある、
そうなんです、
そう1円負けてって言いたくなる時あるよね、
いっぱい小銭入ってるのにそれが全部足りないっていうね、たまにありますけど、
ぴったりな瞬間、ね、そので昔々流行って今でもたくさん好きな人いるだろうけど、うん、あのジグソーパズルがね、
はいはいはいはい、
あの流行って、うん、まあ、角はね、あの
割と端の方はね、
端はね見つけやすいんだけど、それに伴いすっごいこうなかなかピース数が多くなればなるほど、はい、ピタッと、ね、おーっと言われる ね、そういう感動の積み重ねがジグソーパズルだと思うけどね、
あれさ、うん、ジグソーパズルもさ、うん、あの柄が多いやつは割と、はいはい、簡単だったりする、うんうん、空とかさ海とかさ、
はいはいはい、
青いパーツがいっぱいあるのに全然はまらない、
うんうん、難易度の高いよね、
そうそうそうそう、うん、いやありましたよね、よくね、うん、
確かダルのお父さんも
好きだった
よね、パズル、あのもう額に入れていっぱい飾ってたと、
あれね、どうですかね、今もう売れてるんですかね、あの画面でやってるんですかね、どっちかっていうと、
いや、あのパソコン上とかそういうゲームでもあるし、うん、だけどやっぱりあれはなかなかあのなくならない、
うん、
それこそ昔からある、
うん、あれよ、オリジナルパズルも作れる時代らしいですから、
そうだよね、自分たちの写真ね、
うんうん、北野武蔵の
そう
オリジナルパズル作ってやってくれますか、
うん、そう、顔
かわいい
顔いっぱい
いっぱい
細かくなるのね、
そうそう、
鼻の穴だけ2つ
こう、ね、そうどうでしょうか、
はい、じゃあ、はい、ちょっと
一曲いきましょうか、
はい、はい、
光が歩んだ道を照らす希望のつぼみが遠くを見つめていた、迷い悩むほど人は強さをつかむから、夢を見る凛として
旅立つ一打の雲を目指し、あなたと歩んだあの日の道を探す、一人の祈りが心をつないでゆく、空に手を広げ降り注ぐ光集めて、共に届けと放てば夢叶う果てなき思いを、明日の風に乗せて、新たな時が巡る、凛として旅立つ一打の雲を目指し、
さあじゃあ次のテーマ、
はい、
順調いきたいと思います。でれれれれん、お気に入りの缶、
缶、
うん、缶缶
缶缶缶缶か、
うん、あんまり今使ってないですか。
今使ってる缶ってなんだろう、お気に入り。
昔はね、
昔やったよ ね昔っていうか、そのちっちゃい頃とかさ、うん、あのね、おもらい物のお菓子とかなんかでこう、
ひよことか、ちょっとした缶とか、ひよこじゃ、ハトサブレか、
あ、
ハトサブレの缶とか、あとなんか高級クッキーとか入ってるやつ、
そういうね、うん、缶とかに自分の宝
物を入れてね、物入れた
りとか、うん、
知ってましたよ、
うん、私多分すっごい小学校の低学年の頃は病院行って、
うんうん、
病院でなんか看護師さんがあのくれた感があったな。
マジで。
うん、何だったんだろう。
医療用のカンカン。
そうかもしれないけど、そういう子供ってやっぱり缶喜ぶし、う
ん。好きだよね。
うん、
そうね。大事、大人からしたら大したことないかもしれないけど、うん、子供にしたら大事なものって結構いっぱいありますからね。うん、
でもお母さん方も缶って結構大事にしてたでしょ、
うん、してた、あの
いろんなもの手紙入れてたりとかね、うん、あとはまあいろいろおせんべい入れた、お菓子入れ入ったりとか、
うんう
ん、いろんなものがその中に入ってたよね、缶は。缶はやっぱりなかなかすぐ捨てられなくて、
うん、
未だに今まあそういうなんていうの、エコっていうかね、うん、缶入りのお菓子が減ってる、
少ないかもしれない、ね、
でもたまにあると嬉しくなって、
嬉しくなって、あれなんかこれ使えるんじゃないだろうかってこうしばらく考えてる、
うん、
缶ね、きっと皆さんの家にも必ずあると思うんです
けど、うんうん、なんとなくね、なんとなくイメージとしては、うん、やっぱりヨーロッパ、
はい、
イギリスの例えば紅茶が入った缶なんて、
はいはいはい、
ちょうどいい手頃な、ね、
はい、
でしかも綺麗な絵柄あるような感じしない？
はいはいはい、
うん、
そうですね、日本のものじゃなかったらなおのことね、
うん、
大事にし ちゃいますね。誰かくれないかしら、お紅茶。
お紅茶ね。
うん、
お紅茶とかお紅茶に合うクッキーとかが入ってるのがやっぱりそういうので、
それも含めたなんかこう、うん、ずっと楽しめるっていう意味でのお値段なのかもしれないですね。
そうだね、うんうん、
そうね、
うん、
皆さんには、
まあお紅茶は本当に缶が多いわ
多いわ、
うん、
もうちょっといこうかしら。
はい、
はい、じゃあ、はい、そっち、
はい、
はい、
スニーカー、ストーカーじゃないね、スニーカース
ニーカーは好きよ。
スニーカーを選ぶ基準ってどういうの？
靴ずれにならなさそうなもの、
うん、
スニーカーもなるんですよ、靴ずれ。
そう、
うんうんうん、あれこそサイズをちょっとでも、
うん、
いいやってなっちゃうと、うん、大きすぎてもダメだし小さすぎてもダメだし、
うんうん、
ちゃんと履いてしばらく歩いてみて、
うん、
ちゃんとフィットしてるものっていうのを選びますね、
うん、いやそろそろ私も新しいスニーカー欲しいなと思うんだけど、うん、なんとなく今一つその色とか色合いがこれだって思うのが見つかんなくて、
うん、なんだっけ、虎柄のが欲しいんだっけ。
そうね、
そうだったっけ、
そうね、あとちょっと関西系の
関西系のね、シマウマゼブラ柄のやつとかね、とかあとわさびの絵が描いてあるやつとか。
それいいなそれ、うん、いや、ね、でもその紐のタイプとか、うん、厚さとか、うん、やっぱりいろいろ
ありますね、
うん、
で別にあれですよね、走る用とかじゃないです
か ね、うん、
ね今はもうランニングだ、
はいはい、いろんな
ウォーキングだって言って用途、うん、別にすごいの出てますけど、
うん、
この間1年くらい前かな、勝手に圧を何て言うの、縛ってくれるっていうんですか、足をこう入れるだけでなんかもうキュッとその足のサイズ、
え、そんなのあるの？
ピタッとさせてくれるっていう機能のやつとかね、
形状合金みたいな
感じ？みたいな感じですかね。その自分の足っていうのをちゃんとその
形が覚えてて、
覚えててこうキュッて
ウィーってなってこう、あ、なんかキューって
ウィーって言うかどうかわかんないですけど、
ね、そっか、そんなのあるの？
いろいろ出てるんですよ。
それはやっぱり何系のスニーカーな、それはスポーツ、
走るようでしょうね、
本当アスリート用、
うん、だと思います。
ナイキ
だ、
ナイキで、うん、
バックの映画のバック
トゥーザーフューチャー
で昔トレンディがあって、うん、それを実現化した、
no、すごいね、
そうか、映画の
考えられる、
知らなかった、
夢は逃げないだね、
はあ、
すごいね、今さ、うん、スニーカーも走る、いや本当にこう前にちゃんと足を運んでくれるっていう作りになってるもんね、空気がこううまいことこう体を足を前に運びやすいようになってくれてるから、
うん、
ランナーの人たちはかなり助けられてると思います、
うん、
靴に、うん、
あ、
欲しくなってきたでしょう、
なんかすごいなと思って今半分口開けて聞いちゃった、うん、いやいや世の中そんな
進んで
るのね、
すごいですよ本当に、
もう穴開きのボロボロの私のスニーカーは消した方が、何した方がいい、
いやいやいや、うん、もうちょっと見てみてください、
はい、
今度靴屋さんに行って、
はい、ます、
どうしましょうね、
微妙な
時間だから喋っちゃいましょうか、
喋っちゃいましょう、はい、
はい、次は私です、
はい、
レレレレレレレタン、海水浴、
はい、
海遊びの思い出、
海水浴、海遊びの思い出、
そうね、宇佐さんは海水浴といったらどこの海で、
う
ん、
函館のね、
お、
うん、
地中海じゃなくて
そうね、ちょっとそっちももう行ってたんだけど残念ながらやっぱりでも函館時代は結構行ったし、
うん、
あとみんなでどこ、蘭越、
はい、
あれ蘭島、蘭島か、蘭島も行ったりとか、
はい
はい、やはりその昔の蘭島とかも駅着いたらもうすぐ、浮き輪とかも
売ってて
ね、
いまだにやってますね、
うん、
うん、
楽しかっ ったな海水浴。
海は全然、
うん、好きだったから海、やっぱり海の近くで生まれてはいるから私も函館
あの砂浜の中から
そうそうあのたくさんこうあのポコポコ生まれた中の一つウミガメじゃないわだったからね。うんでもやはりあのいろいろなものをこう子供だから水着のまま、はいうん、あの敷物は敷いてるけれど砂の上にペタンと座って、うん、食べて、うん、スイカとかね、うん、で手がもうやっぱり濡れた手で砂触ってるから、うん、手についてるから、うん、スイカが時々ジャリジャリしたかね、うん、おにぎりがジャリジャリしたりとか、
うん、砂浜の楽しいところはあのよくその中にこう埋まって遊んだりとか、ね、なんかちょっと冷たいんだよね、うん、砂の下の方ね
こう掘っていくとちょっと水が出てきたりとかね砂浜、ま、岩場の方が海が綺麗だったりするんだけど ね、
う
ん、
そうですね。
ただそれ岩場は歩くの痛いし、
うん、今もさっきの靴じゃないですけど、はい、海用のシューズもめちゃくちゃ充実してますから あれ絶対履いた方が楽しめますね。
まあそうね岩、うんまあ、あの砂浜も暑かったりするしでも岩場行くなら絶対そういうの必要だしね、うん、危ないからね、
うんうん、岩場は楽しいよ本当に。なんかあのそれこそ宇多田美座も去年ぐらいからちゃんと水中メガネとシュノーケルのあのね、こういうのを用意して、うん、今回は海遊びの夢は
そうだ、ね、
残念ながらできませんでしたけども、はい、綺麗な海の中を見ると、うん、普段絶対に見ない景色が広がってるわけで、うん、なんかこう赤ちゃんに帰るってわけじゃないけど全てこう体を委ねて、うん、あの波のゆっくりした波の中でこう浮かんでるっていうのがね、
うん
うん、いいですね。
いいね。いや海水浴って言ったら小さい頃は一旦入るともういつまでも遊んでたくて、うん、でも必ず親に、うん、唇がほらもう紫色になるってね、
なりますなります。
でも上がりなさいと止められるっていうのを多分誰しもが経験したんじゃないかな、
そうですね、
紫の唇。
そうですね、うん、じゃあその子供たちにアドバイスしておきましょう、
はい、
お父さんお母さんにバレないようにこっそり真っ赤な口紅をもっと隠し持って全然紫じゃないよ
ってすっごい思いっきりはみ出して
ね、うん、どうでしょうかね。まあ北海道の夏は短いんで、
そうだね、うん、まあこの時期はお盆の頃は海に入るもんじゃないと昔から言われてたけど、はい、うん、まあね、いろんな意味で実際あの潮の流れが変わったり、
はい、そうなんですよね、
いきなり冷たくなってたりとかするからね、うん、
楽しいところもいっぱいありますけども、うん、海は危険もいっぱいありますからね、うん、必ずちゃんと大人のそばで、
そうだね、はい、で大人も準備
運動
とそしてお酒を飲んで入らない、
入らない、うん、これは絶対です。
そうそうそう、
本当にもうね、うん、マナーのない人がね、うん、いますから、
うん、海を見ながらお酒を飲みなさい。
そうです、
飲んだら入るな、
入るな、うん、飲むなら入るな、
うん、
でございます、
うん、
そんな夏ですけど最後に
時間ないから
なさそうだから、
ね、うん、この次にしましょう、
そうしましょうね、
うん、まあね、きっとあの お盆から皆さんそれぞれ帰省してまた戻るとき、
うん
うん、あのくれぐれも気をつけて、
そうです、ね、
道中も気をつけて、
はい、
うん、
今度帰ってくるのはいつかな、うん、正月かな、
あ、
正月
なんか、あ、そういう会話いっぱいしてるんだね。
そうね、
うん
うん、ちゃんと元気で帰ってこいよ、
うん、
なんつって、
うん、
私も帰りたいと思います、
はい、
はい、
うん、
それではそうこう話しているうちにまた番組も終わりの時間に近づいてまいりました。これからまた北海道内も含めて旅をしていきますけども、はい、その旅の報告はまた後日楽しみに待っていてください、はい、それでは最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。今週もお付き合いいただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
海の風は体を刺すように吹き抜ける。身を削って稼いだお金もすぐに消えていった。8月には戻れるのかいと、あなたの声、折り返し電話をかけもせずに秋が過ぎて冬になった。必ず帰る、うまくやってる顔をして、ちっぽけな自慢話を得意げに話す僕、お大きな口を叩いて僕は家を出た。夢抱えたあの夏の日から何年過ぎたのだろう。家を離れて気がついたあなたの存在がどれほど大きく、どれほど強く、そしてどれほど優しかったかと。必ず帰る、そこで待っててくれますか。相変わらずなあなたの料理、本当は泣きながら食べたい。